インベストメントブリッジがお届けするイロハニ投資のながら学習。こんにちは、インターン生の坂田です。本日は記事のご紹介です。本日ご紹介する記事は、半導体製造装置メーカー本命銘柄5社をご紹介です。まずは結論から3点お伝えします。1つ目、半導体製造装置メーカーは大きく6種類に分類できる。2つ目、ファウンドリーや半導体メーカーの設備投資の影響を受けやすい。3つ目、日米企業のシェアが高い傾向にある。あなたの周りにある多くの製品に搭載されている半導体、新型コロナウイルス感染拡大による半導体不足で耳にすることも多いのではないでしょうか。実はこの半導体を作る機械が大変重要になってきます。そこで本日のエピソードでは、半導体製造装置の意味や今注目したい半導体製造装置メーカー関連銘柄を分かりやすく解説していきます。まずは半導体メーカーの基礎知識から分かりやすく解説していきます。そもそも半導体メーカーとは、半導体の設計や製造、加工などを行う企業のことを幅広く指します。講義には半導体製造装置メーカーや半導体材料メーカーを含むこともあります。ここで言う半導体とは IC チップのことを指している場合が多いです。 IC チップとは、シリコンチップの上に従来別々だったディスクリート、トランジスタやコンデンサーなどの機能をまとめたものです。半導体とよく同義とされる IC は、大きくロジックとメモリー半導体に分けることができます。本日取り上げるロジック半導体は、デジタル信号をメモリから読み取り、何らかの処理を実行した上でメモリに書き込む専門性の高い IC です。また CPU を搭載していて、複数の機能、装置をまとめてチップ化したマイクロもロジックの一種で、 PC やスマートフォンの心臓部を構成しています。では半導体とはどのように作られるのでしょうか。半導体の製造過程を見ていきましょう。半導体の製造工程は大きく、設計工程、前工程、後工程の3つに分けられます。材料であるシリコンから最終製品である半導体チップまで、400から600の工程が必要だと言われていて、多くの企業が関わっているのです。それだけ高付加価値な製品だということが分かります。設計、前工程、後工程のうち、今回取り上げるのは前工程です。具体的なプロセスはイロハニ投資の記事でイラストを用いて分かりやすく解説をしているので、概要欄の方からぜひ確認してみてください。半導体製造装置メーカーは、その名の通り半導体を作るための装置を製造販売している企業です。半導体製造装置メーカーとは、具体的にどのような企業があるのでしょうか。装置メーカーは半導体の製造過程ごとに分類することができます。例えば前工程の中でも、線膜装置を製造する企業、露光装置を製造する企業や洗浄装置を製造する企業があります。半導体製造装置メーカーは、半導体メーカーやファウンドリー企業の動向に大きく左右されます。昨年メーカーやファウンドリーが設備増強を発表し、製造装置メーカーに多くの注文が入りました。過去最大の設備投資が続いており、今後も高い水準で成長することが見込まれます。では半導体製造装置メーカー関連企業には、一体どのようなところがあるのでしょうか。ここからは半導体製造装置メーカー関連銘柄をご紹介していきます。まずはじめにご紹介する企業は、東京エレクトロンです。東京エレクトロンは東証プライムに上場していて、時価総額は約 7.26 兆円となっています。日本で14番目に時価総額の高い企業です。そんな東京エレクトロンは、半導体製造装置メーカー市場にて世界シェア第3位で、日本企業では最もシェアが大きいです。同社の強みとして、前工程における製造装置を網羅している点が挙げられます。前工程における基幹工程4つの製造装置を作っている世界唯一の企業になっています。前工程を担う企業はほとんど東京エレクトロンで装置を備えられるのです。 半導体製造装置は1台購入するのに億単位の費用がかかるのも多く、顧客側は慎重に質の高い製品を選ぼうと考えます。また半導体装置業界は設備投資が膨大なため、業界への参入障壁も高く、同社のように高いシェアを誇っている企業がさらに業績を伸ばすことが可能になります。パッケージングや検査などの後工程においてもプレゼンスが高いです。どのような製品でシェアが高いのでしょうか。半導体製造装置においてはどの製品も4分の1以上ものシェアを誇っており、コーター、デベロッパーについて 89% と圧倒的なシェアを獲得しています。半導体製造装置に加えて FPD 製造装置においても高いシェアを誇っています。 TV やスマートフォン、PC ディスプレイなど私たちの生活に浸透し、生活必需品ともいえる機器に搭載されています。収益面では営業利益率が年々改善しており、現在では約 30% と技術力を生かした付加価値の高いビジネスモデルの確立に成功しています。この収益性の背景には幅広い製品展開と開発から販売まで一貫したビジネスモデルが挙げられます。続いてご紹介する企業はアプライドマテリアルズです。アプライドマテリアルズはナスダックに上場していて、時価総額は 12.6 兆円となっています。同社は半導体製造装置市場でシェア1位を誇るリーディングカンパニーです。ウェハー上に作られる薄膜の形成時に使用される製造装置に強みがあります。さらに化学研磨剤を使って機械的にウェハーを研磨する工程で使用される CMP 装置でも世界シェアトップを獲得しています。加えて不要になった薄膜を取り除くドライエッチング装置ではラムリサーチ、東京エレクトロンに次いで世界第3位となっています。収益面については総費用に占める固定費の割合が高いので、売上が伸びるとその分利益も伸びる傾向があります。また配当利回りは 0.8% と低いですが、自社株買いが多いです。実際過去5年の累計買い戻し額は132億ドルとなっています。2023年2月16日に発表した決算ではアナリスト予想を超える売上見通しだったため、株価は上昇しました。これは半導体各社が生産能力を拡大していることが堅調な見通しの背景にあります。またパソコンやスマートフォン向け半導体需要が低迷する中、電気自動車、EV 向けなどの需要が増えていることも同社にとって追い風となっています。2022年は株価が 38% 下落したので、上昇トレンドへの転換点とも捉えられます。続いてご紹介するのは ASML ホールディングです。 ASML ホールディングはナスダックに上場していて、時価総額は約 33.8 兆円となっています。同社はオランダに本社を置く企業で、アムステルダム取引所にも上場していますが、 ADR を通じてナスダックにも上場しています。オランダ企業では2位のプロサスに2倍以上の差をつけて、時価総額が1位です。同社は半導体製造装置市場でシェア第2位の企業です。露光装置に強みがあり、市場シェアはなんと 90% 以上と圧倒的なプレゼンスを誇っています。特に最先端半導体の製造に欠かせない EUV 露光装置を供給できる唯一の装置メーカーとなっています。露光装置シェア2位のキヤノンと3位のニコンは苦戦に強いられています。2023年1月に発表した第一四半期の売上高見通しはアナリスト予想を上回りました。同社の先端半導体製造装置への強い需要が背景に挙げられます。またウェニック CEO は売上高が2023年に 25% 余り増加し、粗利益率が前年から改善するとの見通しを示しました。一方で2023年2月に中国在勤の元従業員が同社の装置の技術情報を保存するために使用しているソフトウェアシステムからデータを不正流用したことが明らかとなり、大きく売られてしまいました。続いてご紹介するのはスクリーンホールディングスです。スクリーンホールディングスは東証プライムに上場していて、時価総額は約5200億円となっています。同社は半導体製造装置市場でシェア第7位の企業です。洗浄装置に強みがあり、洗浄装置市場では世界1位のシェアを誇っています。この ウェハー洗浄は全工程の約 30% を占めているとも言われ、その除去率の高さによって生産性が変わる非常に重要な工程です。洗浄方法にはウェット洗浄とドライ洗浄がありましたが、現在では 99% 以上がウェット洗浄となっています。ウェット洗浄装置にはウェハーを1枚ずつ洗う万葉式と複数を同時に洗うバッチ式が存在しています。スクリーンホールディングスでは前者で 35%、 後者で約 60% のシェアを獲得しており、洗浄装置市場のリーディングカンパニーです。万葉式とバッチ式だとどちらがいいのでしょうか？バッチ式の方がコスト面で有利ですが、万葉式の方だと処理状況に応じて柔軟に対応ができます。そのためどちらの方が優れているなどは一概に言えず、製造上の必要なプロセスによって変わってきます。最後にご紹介する企業はレーザーテックです。レーザーテックは東証プライムに上場していて、時価総額は約 2.1 兆円となっています。リーマンショック直後の2009年から11年間で時価総額が100倍になっています。同社は検査装置に強みがあり、その中でもフォトマスクの検査を得意としています。もともと半導体業界ではフォトマスクの検査を人の目視で行っていました。しかし1976年にレーザーテックが世界で初めてフォトマスクの血管検査装置を開発しました。現在では EUV を用いたマスクブランクスの検査装置に関しては世界でレーザーテックしか生産できないため、世界シェアが 100% と市場を独占しています。フォトマスクの検査装置についても世界シェアが約 80% となっています。マスクブランクスとは露光の際に必要な素材となっています。マスクブランクスは露光に欠かせないにもかかわらず、同社は高いシェアを誇っており、半導体製造において必要不可欠な企業となったのです。収益の特徴としては、大手半導体メーカーが売上の多くを占めていることです。 TSMC、サムスン、インテルの3社が売上の約 80% のため、大手メーカーの動向が同社に大きな影響を及ぼします。またシェア 100% といっても、検査装置業界の競合で資金力もある KLA テンコールが追随する可能性もあるため、目が離せません。では今後半導体製造装置メーカーの需要は伸びるのでしょうか？今後の国内外の半導体製造装置メーカーの市場がどのように動いていくのか考察していきましょう。半導体そのものは PC やスマートフォン、自動車、家電など様々なものに搭載されており、どれも今後需要が伸びていくにつれ、半導体製造装置メーカーへの追い風となるでしょう。新型コロナウイルス感染拡大による新たな需要拡大と、それに伴う供給体制の逼迫で半導体不足は継続していますが、スマホや PC 用のロジック半導体やメモリー半導体は供給過多になっています。世界半導体市場統計によると、2023年の半導体市場の成長率はマイナス 4.1% と予測されており、シリコンサイクルが後退局面にあった2019年以来、4年ぶりのマイナス成長となる見込みです。日本半導体製造装置協会によると、同期間の半導体製造装置市場の成長率はマイナス 6.6% となっており、各社の設備投資の落ち込みが予想されています。しかし2024年度は 22.8% 増加することが見込まれています。本格的なメモリー投資の回復と複数の大規模ロジック投資が見込まれているからです。本日は半導体製造装置メーカーの基礎知識や半導体製造工程、半導体製造装置メーカー関連銘柄について詳しく解説してきました。最後にこのエピソードで重要なポイントを3つまとめます。 1. 半導体製造装置メーカーは大きく6種類に分類できる。 2. ファウンドリーや半導体メーカーの設備投資の影響を受けやすい。 3. 日米企業のシェアが高い傾向にある。半導体製造装置メーカー関連銘柄に限らず、株式投資では時代の流れを読むことがとても大切です。今何が流行っているのか、これから普及するテクノロジーは何かなど、日々ニュースに触れておきましょう。本日の息抜き。今日のエピソードでは、半導体の製造メーカーについて学びました。半導体は PC やスマートフォンの心臓部を構成していて、 コンピューターや電波を使うものは半導体が使われています。つまり私たちの生活に欠かせないのが半導体です。今回のこの息抜きコーナーでは、通信技術を支える半導体の最新ニュースをお届けします。それは NTT と KDDI が 6G 光通信の共同開発を開始するというニュースです。まず 6G とは何でしょうか。皆さんが使用しているスマートフォンで使用されているのは現在 4G あるいは 5G が主流です。 5G でさえ最近登場した次世代の通信システムとして世界中で導入整備が進められている通信システムです。そして 5G からさらに進化した 6G とは2030年をめどに導入される予定です。6G では 5G によって当たり前となっていた高速通信がさらに多彩な環境で行えるようになります。第6世代移動通信システムのことです。 NTT と KDDI は国内で競合関係ではありますが、次世代通信の開発で手を組むことで世界の通信会社や機器、半導体メーカーとの共同開発を推進する狙いもあるそうです。日本は 5G ではインフラ整備でアメリカや韓国に1年ほど遅れてしまいました。 6G 開発の今後の動きに期待していきましょう。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひこの番組への登録と評価をお願いいたします。ポッドキャストのほか、公式 LINE アカウント、 Twitter、Instagram、Facebook と各種 SNS においても投稿しているので、そちらもぜひフォローをよろしくお願いいたします。ローマ字でいろはに投資です。また株式会社インベストメントブリッジは個人投資家向けの IR 企業情報サイトブリッジサロンも運営しています。こちらも説明欄記載の URL よりぜひご覧ください。